이기 수요리 まずい。
まあ、危ない、危ない、危ないよ。
あ、危ない。
こちら、12月10日、ラジオ食堂イベント前の坂谷亭でございますが、恒例の忘年会放送を撮っておりますが、はいはい、今ですね、目の前には、佐藤さんが買ってきてくれた千葉県のまずいの、まずいのか、千葉県の名産品の海藻という食い物をですね、出してくれましたが、はい、あ、まずいっていうのはあれじゃないのこれ、ポン酢つけてないからじゃないのやっぱ。
なんだろう、昆布。坂谷
さん、醤油つけるのね。反則。
反則って何よ。
一瞬昆布の味が
した。あ、でも確かに、何もつけずに一回食うべ
き。まあ、すいません。美味しくないですよね。
だから、食感がもったいしてね。
食感もそうですし、はい、旨味なしの、磯臭さ爆弾って感じですよね。単に磯臭い塊って感じです。
うん、愛媛県に、イギス豆腐っていう食べ物があって、原理としては同じなんで、まあまあ、イギス豆腐やろうと思って食ったんですけど、なんか、イギス以上のインパクトを僕は今感じました。
坂谷さん、札幌黒ラベルで浄化してる。
寒天ですよね。
寒天ですね。
海藻の。
これ、本当に海藻と寒天しかないですね。
この海藻は、海草と書くんですけどね、これ商品名。
もうじゃなくてね。じゃあ、ちょっと、ポン酢なしで行ってみましょうか。まあ、ポン酢いるわ、やっぱ。
ちなみに僕は、ごまだれドレッシングって食べました。最
終的に。ああ、なるほどね。
でも、ドレッシングかけたら、まあ、それ
で。ごめん。これ、反則じゃないでしょ。だって、何の味もしないやん、これ。
まあ、糸臭さを、ダイレクトに受け止めて、うまいかまずいか判定する。
いや、これはなんか醤油内、ポン酢内つけると、そら美味しくないでしょ。
おせち料理として食べられてるの。正月に欠かせない料理だそうですよ、これ。
ああ、そうなんだ。
欠かせないんか。
でも、うちの近所のスーパーで絶対これ売ってるんですよ。いつ行っても。
あ、そう、じゃあみんな食うんか、これ。
千葉県ではっていうことか。だから、給食とかでも出るんだろうね、これ。
マジか。
ああ、それはなかなか忍耐を試されるな。
磯の香りを存分に楽しめるさっぱりとした味わいなので、醤油に加えて、鰹節やネギ、唐辛子を乗せて食べる。
鰹節、ネギ、唐辛子
とちょっと、ポン酢かけてい
い？
また、アレンジとして細かく刻んだ人参やごぼうと一緒に固めることで、食べた時の風味や食感の違いを楽しむこともできる。
はあ、まあ、そこまでして食いたいのか。
いや、だから、おせち料理なんだって。
はい。何でしょう。
悪いニュースがあります。
何でしょう。
これまだ2パックあります。
何してん
の？いや、別に、まあ、別に悪いニュースでも何でもなくて開けてないんだから、持って帰っていただければ。
結局は仕事だ。
ああ、イベント会場に。
そういう趣旨で
もそうだよね。まあ、そう、はい、そうだよね。俺たち食ってもしょうがないですからね。ということでございまして、今月はベストフードオブザイヤーでございます。
い
えよ、毎年同じことをやっておりますがですね。
おくじ引き。
今年もベストフードオブザイヤーをですね、発表していきたいなと思っている次第です。じゃあもう早速行きましょうか。
はい、行きましょう。
では、一人目、坂谷。
はい。
あ、そういやメンバー誰いるか言ってなかった。はい、坂谷です。
ポンちゃんです。
MBA 橋場です。
佐藤です。
はい、というこのフルメンバーで集まっておりますが、はい、坂谷から行きます。
はい、
坂谷はですね、今年いろいろ食べたなと Google フォトなどを見ながらちょっと考えてたんですが、足立区五反野のですね、誠屋の豚ホルモンを今回はおさせていただこうと思います。
五反野。
五反野でございます。
五反野ってどういう字を書く
の？五反田の五反に野原の野です。
そうですね。
有名なお店なんですか？
いや、全く有名じゃないと思います。坂谷は結構ですね、東京では豚ホルモンの焼肉屋に行ってるんですよ。
はいはい。
いろいろ経緯がありまして、まあもともと焼肉はね、みんな好きなものですけども、無縁ロースター買ってからですね、
あ、そうですね、
焼肉っていうものに対して興味がなくなってしまったんですよ。自分で
家で焼けるか、ね、
食えばいいからっていうので。なんですけど、やっぱり 七輪の魅力というものはまた別のところにあるもんで、うん、
なるほど。
で、あと豚ホルモンっていうのは、うん、七輪で焼かないと美味しくないんですよ。まあ僕の意見で。あ、だから
そのウィンドーサーで焼いても美味しくないん
ですか。そうなんですよ。
ああ、そう。
うん。この家の近くの荒川区に三河屋さんっていうですね、
はい、
どこにでもありそうな屋号の精肉店がありまして、うん、そこすごくいいんですけど、
はい、
旭川ホルモンみたいな感じの豚ホルモンを塩だれでパックされてるやつがあって、うん、それがすごく安いですよね。あの300円ぐらいでこれぐらいのね、結構食べ出のあるパックがあって、
300円で
2人前ぐらい入ってるんですけども、それが
ホルモンとは余裕だも
んや。うん、あったんですけども、それをね、初めて食べた時は、あのバーベキューで食べたんですよ。行きたくもないですね。真夏のバーベキューに誘われまして、玉川河川敷まで行きましたですね。
ああ、
ちなみに僕は真夏のバーベキューは核兵器より嫌いなんですけども、本当に戦争や殺人より嫌いなんですけど、真夏のバーベキューはね、まあこの話はあの散々してきてるんでもういいですけど。
してた。知らなかった。知って
る。いやだからあの真夏に外出ること自体が、
あ、そういうことね。
頭おかしいですし、真夏の外で火焚いて物食べるってちょっともう僕には信じられない。
しかも玉川河川敷やから、
そう、
太陽がもう遮影するもんがないやん。
あれ大変やったよ。
っていうかあそこや。
楽天本社ビルの
近く。ああ、じゃあそっか。
ああ、そうだな。まあちょっと話それ受けをね。
いいよ。
あの玉川河川敷でバーベキューしてて、その時は二つプランがあったんですよ。一つのプランは全部そこのバーベキュー場が用意してくれるプラン。で、もう一つは自分たちでバーベキューの焼き台持ってきて、あの場所だけ貸しますというところで、で、僕幸いなことに誘ってくれた方が、そのバーベキューの焼き台ご用意してくれたんで、そのエリアだけ借りますプランだったんですよ。で、まあ普通に食べて美味しいねとか言ってたんですけど、その一つ目のプラン、バーベキュー場が全部用意してくれるプランが、長屋みたいになってて、だからもうテントが密集されてずらーっと並んでるわけですよ、
うん、
で当然そのねハイシーズンなんで
他のグループもおるわ、
その長屋が満帆なんですよ、
はいはいはい、
あ、だから離れてないんか、
そうそうそうそう、
近いんや、みんな熱がすごいんだよ
真夏でテントで10メーター距離でバーベキューの焼き台がずらーって並んでるんですよ、
うん、みんなやってるわけや
あれ地獄やで
地獄
だ、うん、まあそんな話はね本編とは関係ないんですけど、バーベキューでその時初めて買って食べて、あ、めちゃめちゃうまいやんって思ったんですよ。で、もちろん家で無塩ロースあるから焼いてみるじゃないですか、臭いんですよ。あの、バーベキューとか、まあ、つまり炭火ですね。炭火で焼くと美味しいんですよ。だから、炭でいぶされて、香りが気にならなくなって、その豚の旨味だけが食べれて美味しいと、300円なのに何これ？と思ったんですけども、家で焼くと、くっさってなっちゃうんですよ。だから、やっぱり、僕の個人的な意見ですけど、豚ホルモンは七輪で、っていうのがあるんで、ここで話戻ってくるんですけど、
なるほどね、
僕は東京では、豚ホルモンを食べたいっていうことなんですね。で、いろいろ言ってるんですけども、僕の会社の近くに、
はい、
夏に冬と書いて加藤っていう有名なホルモン屋さんがあって、そこは豚ホルモンなんですけど、
はい、
僕はそこは東京でナンバーワンだと思ってたんですよ、
うんうんうん、
最近有名になって込み始めてるんですけど、さらば青春の光が行きつけっていうところで有名になっちゃった、ね、で、そこも最高なんですけど、今年行ってきたですね、
はい、
五反野の誠屋っていう店なんですけど、見てください、この
神々しいですね。
ね。レバーの針を、まあ、ちょっと写真見ていただいてるんですけど。
いや、これはすごいね。
まるで、ね、生まれたばかりの赤ちゃんの金玉のような、ピンと張ったレバー。それとか、まあ、あのすべての豚のホルモンはですね、
うん、
新鮮で安い。一皿300円か400円、うん。で、あともう一つ重要なことがですね、量がやっぱ結構多いんですよね。
ああ、はい、そうだね。なんかさっきの、ね、見せてくれたレバーもなんかダイスがもう6つ並んだような、ね。
うん。ちょっとメニューを見ていただこうと思うんですけども、このホワイトボード見るだけで、なんかワクワクしてくる感じですよね。赤身肉3種盛り480円。ハラミ単下下がり3種盛り480円、うん。ホルモン3種焼き盛り。鉄砲白もつ豚小腸480円、うん。めちゃめちゃ安いですよね、これ。めちゃめちゃ新鮮なホルモンを、ただひたすら七輪で焼いて食べるというね、ホルモン好きにとってはもう桃源郷のような店 で久しぶりに行ってすごい良かったんですが、はい、皆さんまあご想像の通りですね、
はい、
ご堪能なんて言ってられるかと、
うん、まあ上がってみて、まあそういうところでしょう
か、ね、はい、きっとね、というところなんでまだ1回しか行ってないんですけど、はいはいはい、あのこうやって喋っておきながら僕は台東区に住んでますんで比較的近い位置にいるんですが、
まあそんな遠くはないでしょ、
まあそんな遠くないんですけど、ご堪能に行くこと自体がめんどくさすぎる、
なるほど、
具体的には入山で行って、うん、あ、一本か。そんなめんどくさく
ない。そんなめんどくさくない。
そんなめんどくさくない。なんだろうな、あの、入谷行って、足立の方に行く電車乗る、その、心理的ハードルが、日暮里駅に行くのは全然心理的ハードルないのに、日暮里と入谷ってそんな
距離。そんなに距離的に離れてないか
な。あとあれか、五反野なんで、うん、普通に住宅街なんで、遊びに行く感じじゃないですよね。あの、はい、僕が遊びに行くっていうのはどういうことかっていうと、うん、サウナ入って、で、うん、立ち飲み行って、うん、ベインディッシュのまあホルモンとか、うん、なんか食べに行くのが、うん、それが僕のワーストプレジャーなんで、五反のまずサウナないでしょ、うん、で立ち飲み屋は一軒だけあったかな、うん、この誠屋っていう店がめちゃめちゃいいんだけど、その他がないんでなかなか行ってない、
ルーチが完成せえへん、
そうそうなんですよね、まあただこの店はもう本当おすすめなんで、なかなか五反のに行ってくれとは言いにくいですけども、もう写真だけ見てもね、あのうまそうってわかると思うんで、ぜひ食べログのページ見ると予算2000円から2999円で書いてあって、
え
ちょっとオーバーですけども、まあ3000円ぐらいで普通に行けますんで行ってみてください。あのホルモン焼きもつ鍋誠屋でございました。あちょっと誰かと行きたいですね。
坂谷さんそれ一人で食ってると、
はい、
よく食い切りますね、
肌いっぱい
の、ね、腹立ってありますねこの食ったら
それはこの店はどうやって知ったの？
いやもう東京ホルモンで検索して、もう写真でピッと来た店に行くって感じですね。
まあ、高谷さんはね、もう塩ホルモンやったら写真でわかるっていうのはね、
もうだいぶその辺の訓練は積んでいきましたので写真でそこそこは判断できるようになりました。ここは美味しい、ここはまずいっていうのは、はい、
タレでも判断できるようになりました。やっぱ塩ですか？
タレだとちょっと分かりにくいですかね。
うん、いや、北谷さんが前の放送で塩やったらわかるって言ってたから。
あれ、そんな話してましたっけ、うん、
てた。
もうこのホワイトボードだけでうまそうって感じになりますね。
うん。
ホワイトボードとさっきのレバーの写真で、
まあ、いや、さっきのレバーの写真はすごい魅力ですね。
うん。のが、坂谷のベストフードオブザイヤーでございました。
はい。はい、
次行きましょうか。はい、おんちゃん。
おんちゃんです。
はい。
私はですね、ちょっと二つあって、ベストと言いながら二つあって。
はい。
一つ目がこれ。
ああ、ありがとうございます。
ダダチャマ食べれないと思うんで。
ってい
う。
これあかんわ。
ダダチャ豆せんべい。
はい、なんで食えない
？なんで食えない？
豆苦手。
ああ、豆が。
豆の食感が苦手なんじゃないの？
ああ、ダメ。
味もダメ。いや、でもね、これ自分でも難しいんですけど、納豆好きなんですけど。
はい。納豆好きなの？
納豆好きなの？納豆大好き。
枝豆は？
枝豆は、ギリ食えるけど、積極的には絶対食べない。な
る
ほど。一番嫌いなのが豆の甘煮。
ああ。
で、ダダチャ豆はもうビジュアルからして結構から黒いよ、豆じゃなかった。
黒か緑じゃないか、ダダチャ豆。
いや、食えって言われたら、だからね、あの、下に重厚つけつけられたらそれ食えますけど、そういうレベルですね。
いただきます、この
ダダチャ豆。いただきます。
どうしたんですか、おんちゃん、これ。
今年ちょっといろいろあって、あの、山形県の寒河江市に行ったことがあって。
寒河江ね。
うん。
で、お土産として買ったやつなんですけど。
うまいね。うん。
あ、それがヒットしたって感じ。
はい。これも本当は醤油味があれなんですけど、今在庫がなくて、今回サラダ味。
なるほど、なるほど。
いや、僕は塩中なんでサラダ味で、もう大歓迎ですよ、はい。香ばしい感じでうまいですね。
おいしい。ちゃんと豆の味がする。
ね、そうそう。
ダメ、ダメ、ダメだ。
まあ、食べてみてもいいけど。
いや、今ちょっと、美味しいって坂田が来たから、食べさせていただこうからちょっとと思ったんだけど、はい、豆の味がするって言われて。
一口だけなので、私は。
まあ、そこまで豆の味しないよ。
いや。
だから、箸はダメだったもん。
うん、あ、うん。苦手やな。食わしてもらって申し訳ない。
これがですね、14枚入り598円かな。
おー、まあまあまあまあ、まあ、
場所で買えば。
うん。
行って、帰りに買ってきて、これうまいっていうので、で、あれ、ふるさと納税でこれ買えるんですよ。
なるほど。
いいね、だから、追加で買ってしまったっていうのが、この、持ってきたやつなんです、うん。サラダ味、醤油味、味噌味があって。
うんうんうん、
ちょっと味噌は、ちょっとあれだったんですけど、まあ、醤油か、サラダだと結構。うんうん、美味しい感じですね。これが結構辛い。
うん。せんべい工房、寒河
江や。寒河江か。はいはい、はい。
寒河江市、山形。
寒い川って書く。
そうそうそう。これが今年は、あの、思いがけず美味しかったんで。
ああ、美味しい、
ね。追加で買ってしまいましたってやつですね。うん、で、もう一つがですね。
まだあのか。
調布市の柴崎駅っていうところにある。
はいはいはいはい。
サバラーメンが今年は、まあラーメンですけど、ヒットしましたね。
調布市、
はい、京王線ですね。
京王線芝崎駅っていうのがあるんですけど、そこでサバラーメンっていうのがあって。
どんぐり？
はいはい、そうです。
ああ、はいはい。
どんぐりって店があって、小さい店なんですよ。あの、カウンターだけ5席みたいな店なんですけど。
ああ、はい。サバラーメンって言うけど、結構濃厚な感じですね、これ。
焼いたサバを丸ごと投入した根菜類のブイヨンを合わせて、サバの味をガツンと味わえる。
へえ、うん。これは美味しそうですね。
あ、いいですね。
スープを飲んだ瞬間、焼きサバの味がする。非常に強烈です。
なるほど。もうほんまにサバがガツンとくる。
そうそう。
あの、大阪では有名な、サバ独製麺所ってあるんですよ。うん、ここは、サバの出汁のラーメン屋なんですけど、おそらく、ポンちゃんさんが言ってくれてる、ここの、焼きサバラーメンほどガツンとは来ないと思います。
俺、サバ独製麺所行ったことあるけど、そこまでガツンと
は来ない。そうそうそう。普通に魚介系の味で美味しいラーメン屋ですけど、
なんか衝撃を覚えるような味ではなかった。
うん。
この店は本当に飲んだ瞬間、焼きサバを思い
出す。それは相当。
だから焼きサバ嫌いな人は絶対食べない。
まあ、そうですけど。
まあ、好きな人は好きでちょうどいいんです。で、ラーメンもうまいんですけど、あの、最後にご飯、ダンクライスっていうのがあってですね。
ご飯をダンクするわけですね。
ダンクするんです。で、これがですね、ライス自体は置いといて、その上に青さが乗ってて、
はいはいはい、
この青さと焼きサバのスープが異様に合うんですよ。
ああ、確かにね。ああ、行きたいですね、それは。
というので、今年は結構ラーメン屋、調布のあたり多いんですけど、
おそう
一番うまかったですね。まあそんなに並んでる店とかそういうのはないんで、
うん、
気軽に行ける感じで。
ああ、並んでないのいいですね。
この間テレビ東京かなんかで取り上げられてましたけど、
やばい
一切、一切増えてません、人は。
やったね。
柴崎、そんなに行きやすいわけじゃないからな。
そうそうそう
急行止まれへんしな。
急行止まらない
し。神田に住んでた時に、これ結構有名な店だけど、はい、坂谷さん、五の神水産って知ってる？
いや、知らない。
ここがね、まさに似たような、こう、銀だら絞りラーメンとか、
いいね。
やってて、でもサバは限定でしかやってなかった
と思う。ああ、サバも出したこともある、
ね。あったと思う。これちょっと気になりますね、このサバ。
今度、
はい、もし機会があれば、ちょっと場所が。
ねえな。
確定でしか止まらない。確かに。
さっきの坂谷の店並みにここに行こうって思わないとも行かないよな。
ご堪能とね。麺に魚と書いて、
はい、麺魚。
これ、有名な、あの、錦糸町にある店なんですけど、ここも、そんな感じですね。マダイの中華そばで有名な店なんですけど、ここも、タイをミキサーで砕いたような感じのスープで、うまいですね。時計流行ってますね、ちょっと今。
なんか、タイラーメンって流行って
る。ありましたね。
うん。
タイの身が全部入って、煮出して。もうね、これ。
うん。
痛風一直線、これ。
タイでは痛風一直線じゃないでしょうよ。余談ですよ、それ。
煮魚の煮汁が。
うん。
あ、ダメだ。
大丈夫ですって、そんなあの、
そんな頻度では食べ
てない。そんなあの、週に2回も3回も食うわけじゃねえんだからさ。え、はい、まさか、あの、おんちゃんさん、そこは週に2回も3回も食べて
る。いかないか。在宅勤務の時に昼、昼食べに行く。
なるほど。出席まで行く。
自転車で。
結構遠く。
いやいや、15場所です。
運動がてら行けば。
うん。
私の今年のベストフードオブザイヤーです。
ベストフードオブザイヤー、このラーメン。
このラーメン、はい、ありがとうございます。え、ちなみに、橋場さんと佐藤さん、よく行ってるラーメン屋とかあります？
天下一品です。
はい。
よく行ってるの。
今日も行った。ここに来ました。
今日も行ったのか。
よく行ってるラーメンは、はい、神田の塩生姜ラーメンの店です。
塩
生姜ラーメン。
え、知らない。
あそこそこ、マニッシュ、マニッシュ。
マニッシュ。
美味しいよ、美味しいよ。
なんでマニッシュって名前がそんなに面白いの？
いや、マニッシュって聞くとなんか90年代のビーイングを思い出す、ま
あ。マニッシュな。
俺もそれしか。
女二人のマニッシュな。こう、はいはい。俺あれなんですよね。すいません。ちょっとネガティブなこと言ってすいませんけど、はい、生姜味のラーメンあんま好きじゃないですよね。
すいません。なんかね、週刊誌で、あの、この間、東京の有名ラーメン店、結局全部まずいっていうのやってたんですよ。そう言ってました。でも、ここはその中でも、まだ頑張ってるって言ってました。
まだ頑張
ってる。頑張ってる店いっぱいあるでしょうよ。
週刊誌ってそういうブブカじゃないんですか、
ね、なんかそんな感じ。
あ、生姜がいまいちな
ぁ。あ、それだと坂谷さん無理かもしれません。生姜がガツンとくるん
で。ですよね。
はい、
生姜が普通の料理の範疇の中で使われているのはいいんですけど、いや結構あるんですよ。生姜を売りにしているラーメン屋が、日暮里にもあるし、足立の方にもあるんですけども、両方食べたんですけど、僕苦手やなって思っちゃって、生姜ガツンの感じ。すいません、そのもう本当好みの問題なんで、はい、はいはい、行ってみてください。あの、橋場さんは、こういう言い方もなんですけど、たまには違うラーメン屋にも行ってくださいよ、あなた。
ラーメン屋って認識してます？
あ、まあ、してないです。ラーメン屋じゃない
から。ラーメン屋じゃないです。コミカミに銃口当てられて、行きつけのラーメン屋行けって言われたら日高屋ですって答えます。
まあ別にあなたそれ、あの、銃口突きつけられなくても日高屋ですって言うじゃないか、あなたは。う
ん、正直、日高屋しかないです。
ない。
うん。あれ、行きつけというか、行ってるラーメン屋もな、他にないです。本当に。
そう。次行ってみましょうか。佐藤さん。
いくつか候補はあるんですけど、
はい。
1個ですよね。じゃあ1個に決めますよ。
はい。
でも、時点も2つ言っていいですか、
佐藤さん。ありがとうございます。このくだり、どういう、
それ。いらない。
いや、なんでもいいんじゃないですか。
まあまあ、言えばいいじゃないですか。
1つ目、1つ目が、はいはい、もうサクッといきます。たまたま友達と行った、群馬県赤城山の山麓にある、総風庵、桑の風の伊織と書くお蕎麦屋さん。ここで食った蕎麦です。とにかく量が多いです。で、美味しいです。
なんかそれすっげえ量ですよね。これもう、これ何人前ですか？
ああ、何人前って手やったかな。まあ、他人数でないと食えないよね。
これ一人で食ったら、なんか、大食い YouTuber になっちゃう。
そうそう。最初出てきた時食えるかなと思いましたけど、食えました。
これって、どこって言ったっけ？
群馬県は赤城山にあります。
ああ、はい
はい。はい。
いや、なんかちょっと、ヘギそばっぽいなと一瞬
思って。確かに、出し方はそうですよね。
まあ、見た目がヘギそばっぽいわ。
いや、だから新潟に近いんかなと一瞬思って。
ああ、可能性ありますね。
群馬と新潟、
ね、
まあ、うん、同じ県みたいなもんやからね。
同じ県かどうかわかりませんけど。はい。で、次、2位が、鹿児島行きました、佐藤。
あ、ほんと？いつ行ってた？
5 月に。
5月か。
5月に。で、鹿児島で食べたもの全部美味しい。
とりあえずね。
深さんが言ってましたけど。うん、はい。で、それぞれはさておき、で、1位ですけども、食べたシチュエーションも込みで言います。仙台駅ってあるんですね。
うん、
仙台駅の牛タンストリートってあるんですけど、ご
存知ですか？はぁ、あ、はぁ、あ、
知らん
の。仙台駅の中に、その牛タン屋が並んでるとこあります。うん、で、うん、そこの隣に寿司屋が並んでるとこがあるんですよ。
はいはいはい。
そこの立ち食い寿司で食ったイワシの握りです。
ああ、素晴らしい。
まあ、イワシって皆さんあんま寿司屋で食べないですか？
あ、僕は食べますよ。
イワシは食べます
か？僕も大好きなんですけど、はい、ここのイワシはまあ前から知ってたんですけど、美味しいんですよね。
うん、
で、これを1位にするんですけど、なんでかというと、
はい、
出張の帰りに、じゃあ立ち食いのお寿司を食おうと思って、そこに並んでたんです。そしたら、中で立ち食いで食べてるやつもいるんですけど、なかなか動かないです。
うん、
うん。おばはん二人組、
うん。
談笑しながら食べる。これギルティーですよね。
ギルティーですね。
立ち食いやのに。
立ち食いや。
立ち食いで。
もっとギルティーなのが、親子4人組。もうこの時点でギルティーですね。
立ち食いやの。
立ち食いやの。しかも、ママ、娘は食べ終わってんのに、親父が酒飲むためだけにずっと居座ってるんです。
最悪
です。もうギルティでしょ。で、50分くらい並んですよ。で、僕は18時32分のハヤブサ38号で帰らないといけないんですよ。入ったのがね、18時20分くらい。
やばいやばい。
やばい。
で、速攻でそのイワシとなんかピピピッ頼んで5分で見せてやりました。
それでイワシがうまかった。
うわ、うまかったね、ほんまに。
あの、
でも、そういう、そういうの脱ぎでも美味しいので、行ってやってください。
往年の吉野家コピペを食らわせてやりたいような親子
ですね。そうですね。
そうですね。100円出すからそこどけっていうやつね。
なんでちょっと店の名前か忘れましたけど。でも結構ね、出張サラリーマンがそこ並ぶんですよね。
ああ、はい。
で、あるだけに親子4人組とか、
ギューティーがね。
仙台駅来んなと。
そう、まさに。
いや、でも実際そうやな。よく、サウナ界隈で言われてますけど、ちっちゃいところに5人組で来るのは大学生っていうのと同じような話です。
ああ、
うん、
サウナで？
サウナで。
あ、
上野に寿湯って有名な銭湯があって、そのサウナが有名なんですけども、
はい、
この前行った時に5人組の大学生がいまして、
はい、
で、そこのサウナ、銭湯のサウナなんで、
はい、
キャパ6人なんですよ。
あ
どういうつもりで君たちは来てんのかって、おじさんらしく説教したくなっちゃいましたけど、しなかったんですけど、そんな感じですよね、ほんと。大学生らしくね、もうちょっと遠く行きなさいよって、ほんともう、近場で済まさずに行って。う
ん、あ、佐田目さん。
はい。
これ、洗礼寿司という方ですね。
ああ、はいはいはい。仙台の命令の例に寿司って書いて、洗礼寿司。
JR 仙台駅3階って多分こうです、立ち食い。
そう。僕もね、東京来てから仙台って行くようになりましたけども、仙台は最高ですね、本当に。
あ、そう。
うん。仙台何でも美味しい。札幌、仙台、大阪、熊本、鹿児島あたりが、まあかなり常に行きたい場所ですね。
佐藤さん。
何？
これこれです。この
一枚一枚
イワシ。ああ、これは素晴らしい。
素晴らしい。絵もすごいでしょ。
イワシはね、僕らは子供の頃は安かったからね。安物のイメージついちゃってるけど、美味しいですよね、本当に。イワシはね、本当油が乗ってて。 うん、青魚の中では刺身だったら一番好きぐらいあるな。アジ、イワシ、サバ、その他がって感じやけど。あ、刺身だったらね。刺身だったらイワシが一番好きかな。
刺身ならアジ派です。
そう、アジは当然ながら美味しいんですけど。
ああ、アジは
好き。いや、あのね、イワシフライ、アジフライやったら、アジフライの方が好きやねんけど、うん、ね、うん。刺身やったら、アジとイワシやったらイワシの方が好き、俺。
好みやな。
まあもちろん。
イワシって、たまに当たり外れありませんか？
美味しいやつと美味しくないやつ。
そうなんですよ。だからアジに逃げちゃうんですよ。なるほど。味の方が当たり外れ
な
ん
です。なるほど。
ボリュームがいい気がするんです、僕。
さすがキングオブ大衆魚。
大衆魚。
昔はキングオブ大衆魚、イワシだったんですけどね。
まあ今、アジでしょうね、まあ。うん。うちのおかんに、なんでアジってこんなうまいの安いんって聞いたら、まあそれは大衆魚やからな、って言ってました。いや、その理由を聞いてるん
だけど、ね。減少ですか？
そうそうそう。そうそうそうですね。ループしてますね。
あね、めっちゃ取れんねんって。うん。とにかく。
いや、あの、釣りの ね、初心者向けといえば。
アジは絶対そうやから。
俺にとっての仮説は食いにくいってのがあるんですか、アジ。
食部は少ない。
うん。まあ、イワシも食いにくいし、骨も多いし、
ウロコも結構、尻尾のあたりのウロコもとかも食えないし。
ゼイゴね。
ゼイゴって、ゼイゴってのさ。
うん、ゼイゴ。
カシコムしかないから、そう、食いにくいんですよ。
慣れたらすぐや。
それがあんのかな。
カシコムさん、家で魚とかさばかないの？
あ、僕、魚さばけないですよ。
嫁さんはやらない。
頑張ればやってますけど、基本的にはやらないです。
北陸人やん。
北陸人と言われてもな。あなたの理屈で言ったら、千葉県出身全員、魚食べかなければいけないみたいな。
千葉県全員舐めろが。
そう、舐めろを作れないといけないみたいな。
僕も移住してからできるようになりましたから、舐めろ。
なあ、本当ですか。はい。それは失礼しました。あれかな、厚木とかで生まれ育った人はみんな牛さばけるのかな。
ホルモン。
あの、白子のホルモン。
そんなこと言ったら、旭川出身の俺はホルモンさばけなあかんくな
る。あ、そうそうそうそうそうそう。
大阪の人はみんなたこ焼き焼ける。
うん、いや、香川県の人はみんなうどん打てますよ。
打てる？
うん。昔は嫁入り道具でうどんって言われてたからね。
あ、そう？
いや、これは本当の話で。
でも今はないんちゃうか。
うん。まあ、今はないかもしれんけどな。まあ、あとあれね、たこ焼きは1日やったら誰もプロになれるからね。
そうなの。
簡単やから。
そうなの。大阪で失業したら、たこ焼き屋やれとはよう言うたもん。
一日焼いたらあんなもんマスターできるかな。
そうなんだ。
うん。
俺焼いたことないからさ。
え？ない、ない
ない、ない、一回もないでしょ、僕。
やろう、今。
ね。まあでも、その理屈で言ったら、魚も一日さばいたらマスターできるか。
ああ、まあね。
まあまあまあ。
はいはい。じゃあ次行きましょうか。北井さん！
陽介が来ました。
はい。お便りいただいております。いつもありがとうございます。北に陽介さん。北に陽介さんのベストフードオブザイヤーはですね、京都のタルカツーというお店でございますね。ご存知ない。
ご存知ない。
なるわけもない。
存じ上げておりません。
ミシュランにも載っているのに。
え、そうなの？
って北にが言ってるで。
知らんよ。
何や
カレー屋に決まってるじゃないですか。
ああ、決まってる。
タルカ2という店でございますけども、基本的には豆のカレー、それにバチバチにカシミールチリを効かせたオイルを仕上げに使ってる。ニンニクの風味もがっつり、豆のコク、甘さとカシミールチリの風味が合わさって、肉っ気なし。あ、そうなんだ、すごいね。肉っ気なしとは思えないくらい赤ワインが合う一品。来たら絶対頼むということでですね、コメントいただきました。ありがとうございます。
肉風味がなくて豆の風味。
豆カレーです。
豆カレー。
はい。ああ、もう、端場がやる気がなくなってる。
興味がなくなります
けど。ロディコンに巨乳美女の写真見せた時みたいな感じになってる、端場が。なんか豆カレーだけど、肉の味がするっていう。
カシミールチキン。
まあ、よくわかんないですけど。
カシミールってさ、地名やろ。
地名地名。
わからんな。味の想像がつかへんな。カシミールチーとは何か。もう一ついただいて
もいいです
か？はい。タルカ2の動作もおしゃれ。動作。
動作。
動作、
動作。
動作って何かわかります？動作って俺も知らんかったんですけど。
揚げパンみたいなやつだったっけ？
南インドのクレープ用の料理で。
あ、食べたことある？
え、ある？動作。
南インド行ったことあるから、一応食べたことあるわ。
あ、ほん
と。
まあ、クレープですね。
あ、食ったことあるある。
プレーの動作はカリカリで中心は少しもちもち。え、中心あんの？クレープやのに？え、いや、
なんかどういうもん
だから。なんか外がカリカリで中はもちもち。
ちょっと分厚いじゃん。
ちょっと分厚いんかな、サンバルにつけて食べたり、ココナッツ、トマト、チャトニーにつけて食べると止まらんという形でコメントをいただきました。
辛めの、もう一個のは分かんない。
サンバルって副菜ですよね、確か。
辛いやつ。
太陽戦隊しか出てこない。
サンバルか。はい。サンバル。なんか、
いや、これインド料理屋
ちょっとサルサっぽい。
そうだね。
ええー。
なんか、北見さんは人に分からせようという気がもうなくなってた。
そうですね。
だから北見さんの中でも完全な常識になってるから。ね、
トマトチャトニって何ですか？
わかんないんだけど。だからサンダルは分かったんだけどさ。
チャトニ。
トマトの後何
の？インドの万能ソースチャトニのトマトバージョン。チャトニが分からへんねん。
トマトトーチってこと？
チャトリ？
チャトニ
のトマトバージョン。
チャトニのトマトバージョン言われても、チャトニが分からへんのじゃ、俺、わしらは。
チャツネ出てき
た。あ、チャツネかよ。トマトチャツネな。
まあ、でもチャツネが何なのかもよくわかんないけど。
チャツネって、なんか、ジャムみたいなやつやろ。
スーパーでよく売ってるの。チャツネ。
ペースト状の調味料な。
チャツネっていうペースト状の調味料をチャツニと呼び、
チャトニ。
チャトニ。チャトニと呼び、それのトマトバージョンをつけて食べる動作。
動作。
うん。舐めとんか？
いやいやいやいや
いやいやいや
いやいやいやいや。
日本語で喋る日本語で。
北見さんって、今、奈良に住んでらっしゃるじゃないですか。
そうですね。
奈良とか京都もうインドに近くなってきてますんで、今や。
仏教伝来してるから。
日本のインド。
日本のインドっぽくなってる。
はい。北見さんはもう二重国籍と言ってももう差し障りのない状態なんで、うん、なるほどね、そこはちょっとね、攻めてもしょうがないというか、しょうがないっていう。
なるほど。だからもうオートマティックにバイリンガルっぽくなってるわけです。
そうそう。いや、なんか俺すげえイライラしてんのがさ、はい、トマトチャツネって言うとはわかんのに、うん、なんでチャトニって言うのこれ。それに対してイライラしてるんだけど。
高
谷
さん。
何？
私もです。
もう箸も正直、トマトチャツネでもちょっと
まずチャツネで
いや、でもトマトチャツネって言ったら、ああ、こんなんかなってわかるやん。
確かにトマトプラスチャツネ
って言うのは。そうそう、で、言われたらわかるからさ。
え、ちょっと待って、それをクレープみたいな生地につけて食べる。
そうそうそうそうそう。
まあ、なんかそれは合うんか。
まあ、合うでしょう。ね、トマトクレープもありますからね。
え、どうさって僕ら食べたのはクレープより全然分厚いですよ。
あ、分厚いんだ。
はい。北井さんからいただきました。ありがとうございます。
もうますます仕事ないや、わからなく
て。そうですね。北には、5年後には、スパイス王と呼ばれているかもしれへん。
まあ、カレー王でもスパイス王でもどっちでもいいけど。
これは、後にスパイス王と呼ばれた男だである。のプロ道具みたいなもんなんですよ、今。今はこうやってね、僕たちが、北には、過去わらわらとかね、はい、言ってられるのは、今のうちだけなんですからね、ほんと。はい、じゃあ、最後、橋場さんお願いします。
いや、今年は最後になりたくなかった。
そうなの？
いや、もう、はっきり言うんですけど、
何？
ないです。ベストフードオブザイヤーやるぞって言われて、はい、坂谷さんみたいに過去1年分の自分の Google フォトをずっと見てたんだ。
なるほど。
はい、いや今年ってね、やっぱりまだコロナがそんな明けてねえから、うん、外食あんま行ってない
。そうだ、ね、そうだ、そうだ、うん。
で、福島に仕事で行ってたり、まあ言うても外食してたりみたいなもの一応あるんで、外食行った時の写真とかもあるんで、見てたんですけど。
お前福島行ってた時、ずっとステーキ宮ばっかり行ってたやんけ。
まああれは一回しか行ってないんだけどね。ステーキ宮の話。
ステーキ宮とサイゼリア
のしか行ってないやんけみたいな。まあ、で、あとたまに外食してるっていうと、まあ大体松屋のささみカツを工事に送りつけてた。
まあまあもうささみカツがベストフードでいいよ。
まあでもそうなの。
そう。だからささみカツか今日も言った天一こってりか。
で、天一こってり今値上がりしてると話したし。
まあさっ
き。いくら？
今日上野で見たら890。
高いって。
スープマシンしたら1000円。
だから、そうそうそう。スープマシンすると1000超えるよな。
そう。だから今日、僕、天一行ったんですけど、うん、こってり並みに、将来値つけたのが980円。
うん。
波に、スープマシで1000円。
うん。
どっちにしても変わらんなって思って。まあ、ご飯食いたかったら、ローハード本にしたんですけど。あ、まあ、天一のスープマシがある意味ベストフードと言ってもいいかもしれないが。
スープマシって、あの、こってりスープを追加してる
んですか？追加するんです。
うん。
たった100円で追加できるんですよ。
たった110
円。たった110円。
っていうことは、飲むのが前提です。
飲むの
が
当たり前です
よ。なるほど。
混ぜといて飲まない。
混ぜといて飲まないって。道徳じゃないですか。
あの、こってりのスープ増しの満足度の増加というか、あれをちょっと何かに例えたいんですよね、ほんと。110円で鬼に金棒みたいなとこあるじゃないですか。
あります。だから、全然110、
そんなに違う？
違うんだ。たった110円で全然違うんですよ。別物と言っていいぐらい。
こってりの追加ソースみたいなもんではないんです
か？ちょっと違うんですよね、それとは。
なんかね、満足感の上昇と価格幅が全く釣り合ってないん
ですよ。そうそうそうそう。
そうな
ん。じゃあもうそれだけ飲んどけ、
ね、いや、あの、実際、あの、僕、
スープ買ってたよ、ね、
あの、天下一品の中野店で、ね、うん、中野行くたびに、スープテイクアウトで飲んでましたけども、うん、あれほんと寿命伸びますもんね。
縮む。
縮むんですけど、でもね、考えてほしいんですよ。あれ、紙コップ ップに、一杯入れたのが150円で売ってたんですよ。
うん。
うん。
スーパーシー110円ですか？って言うと、あれはベストフードと言ってもいいかもしれないんですけど、だから僕の中でベストフードって考えてたのが、天一こってり、松根屋のささみカツ丼、うん、そしてステーキ宮で食べた橋場定食。うん、まあ、この話をもう一回すると、まあ、ご飯食べて、付け合わせで出てきた、あの、ポテトがあって、で、ご飯盛り放題やったから、ご飯一回、ちゃんと持って皿で、そこにご飯、ポテト乗せて、まあ、橋場定食食べてみたら、やっぱりうまくてすごい感動したっていう、熱い話を前にしたんですよ。
うん、してたね。
欲しくなかったんだけど、まあでも、いろいろ考えたあげく、うん、でもこれなんか全部、ベストフードオブザイヤーと呼ぶに足りるかっていう。
いや、なんかあの、ベストフードオブザライフみたいな感じですもんね、それもう。
確かに、確かに、ベストフードオブザライフを選べって言われたら、それは橋場定食いっちゃいます
ね。そうそうそう。だって、天一こってりもそうやし、ね、もうずっと好きだったわっていう感じ、ね。
だからなんか、殿堂入りのものしかないから。
うん、じゃがいもとご飯を一緒に食う民族 いないよね、世界に。
あ、確かに。
あって日本人。
うん。
で、その中でも特にあなただけな気がする。
だからやっぱり人類未踏の領域に僕だけが足を踏み入れているっていうことになると思うんですよ。
だって、肉じゃがをね、あの、ご飯にかけるのでさ、信じられないってよく言われる世界ですから
ね。確かにそうですね。
え、じゃがいもをご飯にかけるなんてって言われる世界やの
に。ましてや肉ないですからね。
そうそうそうそう。
まあ、
それ
とカレーにじゃがいも入ってる。
まあ、入ってるけどね。
まあ、俺は入れへんけど。
よくディスられがちなカレーにじゃがいもをね、本当は。
ディスられがちですか？
しょっちゅうそれで北谷さんと喧嘩してますよ。
あれ、北谷さんはアンチじゃがいも？
いやいや、違います。北谷さんはじゃがいも。
じゃがいも。あ、で、坂谷がアンチじゃが
い
も。
まあ、言うほどではないんですけど、あの、煽りたくなってくるじゃないですか。
まあでも、どうせ溶けてまうからあんまり関係なくなるよね。特に男色系
は、
うん。
はい、まあ、話が添えましたけど。
うん、
何でしたっけ、天一スープ増しと、橋場定食と、
松根屋のささみかつ丼。
ささみかつええんちゃ
う？もう、もう
ささみかつでええ。11月
やね。まあね、バラエティ的にはささみかつ良かったですね。
うん、そうですね。
で、ささみかつ定食が僕は本当は好きなんですよ。一番好きな
ん
ですね。
うん、
もうそのタルタルが、かなりいいタルタルなので。
うん、
あと、ささみかつ丼の方で言うと、実は、松の屋だけではなくて、カツアンというお店もあって。
はいはい、はい。
カツアン。東京には1店舗しかない。
はい。
で、僕はわざわざ埼玉にまで行って食いに行ったんですけど、
うん、
休みの日に。
うん。
で、それをまたコージーさんに垂れ込んで、殺すって言われたの。
カツアンって知らんな。
いや、知らないと思います。いや、だから僕探したんですよ、その、11月になる前ですね。うん、松の屋がささみかつ丼を出してない時に、ささみかつ丼が食べたかったんですよ。
はいはいはい。
で、どっかで出してねえかと、
うん、
思って、ささみかつ丼で調べてたら、カツアンが出てきて。
これはその、松屋との系列
じゃないです。
あ、じゃないのか。
全然別です。で、埼玉とか神奈川とかに、ちょっとロードサイドなんですよ。
あ、店舗
があ
って
、はいはい、だからチャリーで1時間半走って、
ささみかつ。
ささみかつの食いに行
きました
。あ、カツは昔あったわ。いや、じゃ
あ、あった。
うん。川崎にあったあった。
ここのささみかつ丼は美味しかったですね。
ああ、はいはい。それは、卵とじる系ですか？
とじる系です。
ああ。
松屋より美味しいかもしれん。
あの、橋場さんの、ベストフードオブザイヤー、ささみかつ丼でした。ということで、ベストフードオブザイヤーでした。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。はい。で、まあ、2022年も年寄せでございますけども、なんか他に喋りたいことある方いらっしゃいますか？
なんかあるかな？
コラーゲン配合マンの話をしてくださっても結構ですよ。
ああ、コラーゲン配合マンさんは年末にツイキャスで1本ライブ配信されるのと、
はい。
1月の中旬に池袋でライブやられますね。
チケットは
チケットありますよ。
うん。
いやいや、取ったか取ってないかっていう話聞いて
るんです。あ、買ってますよ。
はい、それは知ってるんですけど、
はい。
いちいち、ね、取り出そうとしなくていいです。
あ、そうですか。いや、なんか見たいかなと思って。ライブは東京でありゃ行ってますけどね。
行ってます。
漫談の人なんですよね。
そうですね。
うん、で、
スタンドアップで漫談されてる、
ね。スタンドアップで漫談で、ほぼというか全ての漫談がノンフィクションなんですよね。
う
ん、
そうですね。
一人ブブカというか。
あ、そう。ほんとそんな話ですね。年に一回、今年ちょっと飛んじゃったんですけどね、KBS 京都のハマグリ顧問の辺で、長尺、だから N1 グランプリっていう名前だったかな。長尺の話をするっていう。まあ、グランプリの参加者毎年コラーゲン配合マンさんしかいないんですけど、1時間ぐらい長尺のずっと話をずっとするっていうのがあって。
すげえ。え、それめっちゃ聞きたい。
うん、
面白そう。
これがね、コラーゲンさんの話、フル尺で聞ける、全国で唯一のチャンスですね。
あ、でもなんか、コラーゲン配合マンさん、結構バンダーに YouTube で流してます
ね。流してますね。うん、あれが大体20分ぐらいじゃないですか。
あ、そっ か。
だからガチの話だと1時間ぐらいやっぱ、行くんですよ。
あれでも長尺じゃなかったんか。
あれより長いのもあるんですよ。
それはハマグリ顧問の編でしか聞けない。
そうだね。ラジオだとそうだね。で、ライブでもね、1時間喋るのは珍しいね。やっぱ一つのネタで。
あ、それできちゃう
ね。そうですね。僕は、いくつか好きなネタあるんですけど、氷川きよしの追っかけを追っかけてる話が好きです。
氷川きよしの
追っかけ。氷川きよしの追っかけさんがいっぱいいらっしゃるじゃないですか。うんうん、
それを。
で、コラーゲン配合マスター、その中の追っかけのお一方の人からに惚れられて、その方を追っかけてる。
わかりました。ちょっと坂谷の話なんですけど、はい、めっちゃ久しぶりにパソコン買いましてですね。
そう、新しいなったなと思ったんですよ、僕。はい、
またでかいな、これですけど。めっちゃ当たり前の話しますけど、パソコン買い替えると嬉しいですね。
ああ、やっぱり違いはそうだね。
これ、いわゆるゲーミングパソコンってやつなんです
けど、はいはいはい。
大前の8コア16スレッドの CPU と、うん、ミドルスペックのグラボが積まれてて、うん、まあメモリもマシマシになってるやつなんですけど、うん、20年前に忘れた感覚。
あ、そう。そんなにいく？
こんなに起動早いの？こんなにクロームサクサク動くのって、そういうレベルの20年前と同じ感覚になりますね。
やっぱりお金を出すとそうなるんです
か、うん、ただ何をするんですかパソコンで。ゲームをするんですか。
ゲームはね、そこそこ今年はしたよ。
あ、そうなの、俺全然知らんかった。あとゲームすんの。
当社費ですけどね。
当社費。
最近はやってなくて、今年で言うとですね、龍が如く極み2をやってですね、もう古いですね。で、我々の界隈ではですね、はい、そこそこゲームする方の一人である、コウジさんに、龍が如く極み2、うん、面白かったよって LINE 送って、はいはい、次、フォールアウトと龍が如く7どっちやったらいいと思いますかって聞いたら、龍が如く7ですって言ってきて、うん、いや、俺、龍が如く2クリアしたばっかりやねんけどって思って、うん、まあ、龍が如く7やったんですけど、龍が如く7面白かったっす。
あ、そう。
めちゃめちゃ面白くって、この龍が如く7も発売されたのが2年前ぐらいの話なんで、何を今さ喋ってんだとリスナーは思ってるかもしれないんですけど。
でもう新作出るでしょ、龍が如く。
あ、そうです、そうです。龍が如く8が外出るんですけども、龍が如く7は、これ、今年無料でできたんですよ。
え？そうなんだ。
最近はサブスクが結構発達してて、俺が入ってる Xbox のサブスクでも、プレイステーションの方でも、龍が如く7は無料やったんですよ。龍が如くシリーズっていうのは、ヤクザが暴れるやつです。国尾くんをアップグレードしたような、そういうゲームなんですけども、龍が如くって、主人公のヤクザが一人で暴れ回るシリーズだったんですけど、6ぐらいまで行って、もうどんどんマンネリ化していったんですよ。
はいはいはい。
まあヤクザの話なんて3パターンぐらいしかないわけですよ。
基本的にこう、なんか立身出世していくみたいな
話。そうそう、立身出世するとか、おじきが死んだとか、敵が攻めてきたとか、まあ、結局敵が攻めてこんとあかんのですけど、敵攻めてくるっつってもですね、6まで出てるとですね、敵の種類も玉切れになるわけで、評判がすごく良くなかったんですよ。で、7でもう完全にキャラクターを一新してですね、RPG になったんですよ。龍が如くって、さっきも言ったみたいにね、国尾くんみたいなやつで、アクションゲームやったんですけども、それがロープレイになって、パーティー組むようになってて、
はい、
RPG としては全然面白くないんですけど、
はい、
ストーリーとか、その龍が如くとか、その辺の世界観の、その他の部分が10億点ぐらいあるんで、
なるほど。
RPG のクソさが全部それで、評価としては、
逆転したわけですね。
なつがえてしまって、すごく良くて、はい、主人公の交代を、ここまでスムーズにできたシリーズってないんじゃないかなって思ってて、龍が如くシリーズって、1から6まで、はい、桐生一馬っていう、ずっとすごい人気のあるね、主人公でやって、はいで、セブンで、まあ、だからさっきも言ったみたいにマンネリ化してたから、主人公変わったんですけども、普通こういうの大失敗するわけですよね。
うん、そうだね。
一番有名なのが逆転裁判ですけども、逆転裁判って、なるほどくんって有名な、イギアリってやってる人が有名やったんですけど、4から、驚きくんっていうやつに変わって、驚きくんでゲーム進めてたら、最後の最後でなるほどくんが出てきて、なるほどくんが全部事件解決して去っていくっていうとんでもないゲームです。
お
ー主人公変わったら不安になるじゃないですか、作ってる方としては。はいはいはいはい、一応、
入れといた方がいいかな。
そうそうそう、前の主人公も出しといた方がええかなってなって、で、逆転裁判は、まあ、その一番ダメなパターンで。
どっちつかずになって
終わるんだ。どっちつかずにね、そう、前の主人公が、新しい主人公を締めて終わるみたいな、そんな感じになっちゃって大不評だったんですけど、今回の龍が如くセブンはですね、今作の主人公の春日一番っていう男と、前の主人公の桐生一馬という男の、
はい、
男の男の勝負が、物語の中盤の山場ぐらいに来るんですね。そこで、龍の継承というのが行われて、うん、主人公として完全に確立するっていう、ようできてるなーって思って、はい。
それがラストじゃないですか、中盤なんですよ。
そうそう、
それがいいですね。
ラストはすごい大きな敵に立ち向かっていくっていう話なんで。
ラストになるほどくんは出てこないです。
なるほどくんは出てこないですね。すごい良くて、最近涙もどいことで有名な坂田なんですけども、龍が如くセブンはもうずっと号泣しながら
涙でねじんでスクリーンが見えないような
感じ。いや、本当のそんな感じの、すげえ良かったです。評判通りということで。それが
俺、アニメって、今年はこのバイオレット・エヴァーガーデンをあなたから聞いて、去年はオットタクシーをあなたから聞いて、それ以外特に何のインプットもないですね。
はい。両方、しかも、インプットしたら見ろよ、お前。
まあ、見るわけない。オットタクシー見てない。
見てない、見てない、見るわけない。
見て初めてインプットやわ、そんなもん。
オートタクシー舞台見に行かない？
ああ、見に行きたいですね。いや、どうなんでしょうね、オートタクシーね。
舞台化するんですね、
それは。そう、オートタクシー今年映画やってましたけど、本当ブチギレそうになりましたけど。
あ、そうですか。
総集編や。
総集編で初めて見た人逆にわかんないじゃないかなぐらいの。
最悪じゃないですか。
すごいペースで総集編もやってるわけだから、2時間の中で。
それ誰に向けて作ったのかわかんないね。
まあでも一応ファンというか、まあ見た人向けやってんけど、こんな今日の映画館で見せやがって。さすがにブチ切れそうになりました、
ね。坂田には映画館、こっちはアマゾンプライムで見てる。
なるほど、ね。
なんでオートタクシー舞台って言ったかというと、坂道のアイドルの子が出るから知ってるんです。
そうでしょうね。どうなんでしょうね。舞台、どうなんだろうな。
舞台化に合うのかなこれ。
難しいのが、オートタクシーって、叙述トリックが一個入ってるんですよ。舞台向きじゃねえんじゃないかなって思っちゃいますよね。なあ、おんちゃん、あれ。
ね。
呪術トリック一個入ってるもんね。だから、主観で物語が進行しないと、難しいんですよ。
は
い、だけど、舞台って
主観無理ですね。
しにくいんで、あんまりやってないんじゃないかなって、舞台どうなんだろうなって思っちゃう。
どうすんだ
ろう。どうしたって俯瞰の目線になっちゃうんだよ、舞台の場合には。わかりません。はい。というか、オートタクシーって、
はい、
いや、まあ、こんなこと言うのもないやけどさ、見せ場があんまないよね。だから、サイコサスペンスというか、ジャンルとしてはそっちの方やから、
はい、
見せ場がないんだけど、なんか舞台映えするシーンなんかあったっけって、なんか仕掛けとかあんのかね。
でもなんか、あれね、舞台になるとさ、なんかさ、好きな演者がいないとあんまり見に行く
みた
いな。
あ、そうだよね。
モチベーションなんない、
ね。基本はその 2.5 次元の
話
だから、好きな演者を見に行くっていう方が近いとは思うんだけどね。
私、アイドル好きなんですけど、
はいはい、
最近も配信ライブに慣れてしまいました。
あ、去年もそのおっしゃってましたよね、はい。
で、今年も何本か見たんですけど、
はい、
その方がもう本当見やすくなっちゃいましたね。
ああ、プロ野球も会場行くよりテレビで見る方が迫力あるやん。
そうなんです。
ああ、
はい。今年、実際ライブ1本行きました。で、まあ確かにそれはそれでいいなと思ったんですけども、はい、うん、やっぱ小さい。
ああ、なるほどね。
まあまあ、遠いからね。
遠いからね。っていうのもあると、ね、そうなんですよね、うん。
なるほどね。
アイドルだとでもそうでしょうね。いや、まあそれアイドルによりますけど。
あ、で、と言いながら私、18日、神戸、乃木坂、ご帰省ライブ行きます。
神戸行くの？
はい。神戸に行くの。
おんちゃんさんは今年はなんか楽しいことありました
なんかあったな。
あ、まあ、おんちゃんさんあれですもんね。お子さんいらっしゃいますからね。だから、我々のようなこなし勢とは、やっぱり、
そうですね。自由度が、ね、
生活サイクルが違う。
そうそう、違う。今おいくつですか ?5 歳。
5歳。
5歳か。
じゃあ、そろそろ、ね、遊園地とか連れて行ったりしてたんですか。
そういう意味では、この間、岡本太郎美術展行きました。
お、娘ちゃんと。
はあ、娘がなぜか好きで。
そうなんだ。
NHK でやってるタローマン。
ああ、タローマン。
タローマンから岡本太郎店行くんだ。
あ、もともと岡本太郎が。
もともと好き。そっちが先な
んだ。あ、そうなの。タローマンが先
で。川崎市に住んでたんで、
うん、
岡本の美術館の近くになった
んですよ。うん、
だから、
そこから。そこから好きになったんだ。
好きになった。
ええー、5歳で。
も見に行きましたし。
5歳
5歳だったらブリキは言うてんちゃうの。
いや、全然。
プリキュア言うてへんねや。
え、岡本太郎だと恐竜です。
恐竜。
ああ、恐竜はね。
女の子で恐竜好きって、うん、それはある意味ありがたいという話もあるけど。
なんで
プリキュアハマったらいろいろ買わなかった、
う
ん。
まあ、まあ、そっか。
あれ、坂田に結局見た。プリキュアのあれ全部。
デリシャスパーティープリキュア。今年のプリキュアのテーマは食べ物やったんですよ。
う
ん
う
ん、
ああ、そうなんですか。
安い。
そう。5話か6話ぐらいまで見た
ら。頑張った
よくタンパク。
いや、まあね、世の中にはプリキュアおじさんとかおるから、見たらおもろいんかなって思ってたんやけど、ちょっと、今更な話なんですけど、やっぱり、なんか僕らの今の感覚だと、水戸黄門的な毎回同じ話が続く。はいはいはい、まあ、それを言ってもしょうがないんだけど、うん、まあ、そういうもんだから。うんプリキュアもやっぱり同じ話毎回続くわけじゃないですか。悪い奴が出てきて、街がひどいことになって、プリキュアがやってきてやっつけるみたいな。なんか飽きてきたな。いや、まあもう言ってもしゃあないねんけどな。
まあでも僕らの世代そんなもんだったじゃないですか。
いや、まあそうやしけどね。なんかもう絵は飽きたって言って。ちょっと面白いとこいくつかあったんですよ。
食べ物が絡む。
もちろんです、もちろんです。ヒロインがね、ご飯とパンと麺なんですよ。もう主食トリオですわ、うん。主人公がご飯なんですよ。ほかほかご飯でみなぎるパワー。キュア忘れた。
うん、キュアライス。
違いますね。キュアライスじゃないですね。パンチがね、なんとかカロリーパンチとか言うんですよ。カロリーが高いほどパンチ力強いみたいな。うんはいはい、あのあたりはちょっとグッときましたね。なんかそれ続けていくと、カツ丼1000キロカロリーパンチとか、うん、背脂なんとか2000キロカロリーパンチとか、出してくれたらちょっと重いなと思ってたんですけど。まあそんな感じ
に、ね。プリキュアの世界観だと、ね、いいとこケーキでしょうね。
価値系は高い。
まあその後、パンのプリキュアと、中華麺のプリキュアが出
る。キュアパン。
いや、そんな名前じゃなかったです。
キュア、まあキュア
の。すいませんね。おっさんが編集しながら適当に見とったんで、うろ覚えでごめんなさいね。
でもその3人で、戦うわけですね。
そうそうそう。
ヌードルで戦うんですか？
そこまで見てないんですよ。3人目が出てきたあたりでもう飽きたわと。もう飽きたわってなったんで。残念ながら、はい、それぐらいしか見てないです。もう見ようとは思ってたんですけど。
すごいね。だんだん増えていく。
増えて、まあ、プリキュア最近そうですね。
そんな感じです。
初代みたいに、二人しか出てこないっていう感じではなくなって、う
ん、
はい。
初代ごめん
なさい。初代がわかんない、ね。
見てた
んすね。あのね、たまたま見てたんですよ、あの頃。俺、初代って2004年やなんですよ。
はい。
2004年の最初に始まって、うん、で、2004年の夏ぐらいに、うん、俺、留年して、
ギリ大学にいた頃
やな。ギリ大学に行った頃で、留年してるから、夏休み暇やって、夏休み、朝ね、9時ぐらいから子供アニメなんとかってようやってるやんか。あれで、半年前にやってたプリキュアを毎日再放送しとって、うん、それ毎日見てた時期があって、結構その頃プリキュア見てました。
あ、そうか、ギリじゃなくて、そうかそうか、お前大学がっつりいた頃かな、
がっつりじゃないです。2004年なんで、就職直前ですね。
あ、そうか、半年
か。そうそう、半年。もうこの話もう。
詳しくはノーギツアーで。
あと2、3ヶ月で就職っていう時に、はい、夏休みずっと毎日見てて。
プリキュアおじさんって世の中にいるねんけど、はい、まあ、大体のパターンが、娘と一緒に見てるってパターンやから、
はいはいはい、
単独で見る人は少ない。
それは普通のパターンなんで、
普通のパターン。
プリキュアおじさんとは言わないんです。
あ、なるほど。
あ、なるほど。
だって普通やん。
普通ですね。
それは普通のおじさんです。
普通のおじさん。
普通のおじさん。
それだからプリキュアおじさん。それはセーフ。
当たり前じゃないですか。
それはセーフ。
セーフどころか今や日本では特権階級ですから。
年を取っていくと新しいエンタメにこう踏み出していくのがなかなか
なくなりますよね。
そうですよね。
難しくなっていく。YouTube とか見てもやっぱりおすすめチャンネルが固定化されるじゃないです
か。あれよくない。
だからたまに YouTube に入った時にブラウザの履歴リフレッシュした時とかログインしない状態で
新鮮
出てくるともうめちゃめちゃ新鮮。あ、これが今流行ってんのみたいな。
うん、そうですよね。あれとか知ってます？ミニ四駆の、
はい、
ドゥードゥ無用 JCJC タイムアタックって知ってます？今めっちゃ YouTube 上でバズってるって思ってるんですけど、バズってなかったって今分かりましたけどね。
バズってんじゃないですか？俺が見てないだけだから。
ドゥードゥ むようなんで、はい、ミニ四駆のジャパンジュニアカップのコースをタイムアタックするっていうので、位置から、うん、あの 3D プリンターでシャーシ作って、う
ん、
あれすげえ面白い。
それすごいね、
うん。なんか、モーターとかはありもん使うんやけど、
あ、そうかありも
ん。うん。でもバッテリーとかは、ドローン用のバッテリー使ったり。
うん、それ、モーター出しようか。
そう、モーター出
しようか。頑張ってんじゃん。それか一回走れたらええんちゃう、パソコンのオーバーナックみたいなもん、
うんう
ん、
そう。あれ面白いですよ。
それ面白そうや。
うん。今、新記録で 2.2 何秒。
もう全然目で追えない
よ。ルーズ無料、JCJC タイムアタック。な、もう今、なんか5、6人、あ、でも5、6人しかやってないな。5、6人の頭おかしい人が、もうずっと、切磋琢磨してるみたいなやつが。
要は魔改造ってことですもんね。
まあ、そうそうそうそう、そう。
まあ、魔改造とかじゃないかもしれないけどね、3D プリンターも。
まあまあ、3D プリンターで。
1から言ってるもんね。
あ、でも、魔改造派の人もおるんですよ。タミヤの、何やったかな、忘れたけど、なんかバンパーの部品いっぱい買ってきて、うん、それを、人力 3D プリンターとか言って、それを改造して、シャーシ作るみたいな。
なんか切って貼って
きた。そうそうそうそうそうそう。あれ面白いですけどね。僕めっちゃ今流行ってるんやと思って。ましたけど流行ってないっていうことが今わかりました
。じゃないですかね。
ミニ四駆 JCJC タイムアタックとか全然知らんかったんだけど、うん、YouTube のおすすめに頻繁に出てくるようになったから、もう。
あ、流行ってるんだって。
あ、流行ってるんだって思って。まあ、そうそう、5時になりますんで、はいはい、そうそう、こんな感じで、よしごなんですかね。じゃあね、我々はこれからイベントに向かいますんで、
はいはい、はい。
もし、それ配信されるのが年末年始なんで、もう一度
は。もしも
だろうね。まあ、もしないですけど。
はい。来年も、
よろしくお願い
します。よろしく、ラジオ食堂。
Bye.